おはようございます。今日も聖書の良い知らせ、福音を聖書から少し覚えてみます。それで、今日はヨハネの福音書の4章というところから覚えてみたいと思います。ここで、サマリアの女の人とイエス様の話が出てくるわけですけれども、今日は本当の豊かさはということで、覚えてみたいと思います。で、このヨハネの福音書4章は有名なこの3章の続きといいましょうか、後にある箇所ですけれども、少しお読みします。ヨハネの4章の5節から、そこでイエスはヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカールというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れからその井戸の傍らにただ座っておられた。時はおよそ第6の時であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは彼女に、私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのである。イエスは答えられた。もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。ということで、この女の人が水を汲みに来たわけですけれども、誰もいないような時間を見計らってきたようですけれども、そこにこのイエスという方が、暑い中ですね、待っていたようです。そして、この7節で、このイエスは彼女に、私に水を飲ませてくださいと言われた。それで、その9節で、そのサマリアの女の人は、あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水を求めになるのですか。不思議というか、ちょっとこの人変わってるなという、この女の人の反応が分かります。どうして、このユダヤ人、あなたイエスという方はユダヤ人なのに、サマリア人であるこの私に水をお願いしますおかしくないですかっていうことですね。この後書いてありますけど、ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしない、こう犬猿の仲といいましょうか、もう顔を合わせるのも嫌だくらいな感じでですね、付き合わなかった、そういう間柄であったのに、そういう毛嫌いしているようなサマリア人であるこの人に、水をお願いできますかねというわけですね。この人何考えてんのっていうわけですね。そしてもう一つは、この女の私に、男の人が、女の人に、男の人に、水をお願いできますかっていうのは分かるけど、女の私にこの水を飲ませてくださいっていうのはちょっと変わってますねっていう感じですかね。そんなんで、どうしてというふうにですね、はてなですね、ここではてながポンポンポンポンとか頭の中に出たわけですね。何なんだろうってですね、そうしますとまたちょっと不思議なことを言われます。 10節でイエスは答えられた。もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。またちょっと変わったことをこの女の人からしますと言われたわけですね。水をも飲ませてくださいと言っているその人が、このあなたがその神様の賜物をプレゼントを知っていて、そしてもう2つのことですね、このプレゼント、そしてもう一つは私ということですね。神様のプレゼントをあなたが知っていたら、そしてもう一つはこの水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのか、どろこしい言い方ですけれども、すなわち自分のことですね。私が誰なのか、あなたが知っていたら、この2つ、プレゼント、神様のプレゼントと私が誰なのか知っていたら、あなたが本当は私にくださいと言うはずなのだけどなっていうような言い回しですね。自分の方で水を飲ませてくださいと言っておきながら、実はあなた、このサマリアの女の人に、このあなたにとってもいいものを実は持ってきたんですけれども、それをあなたが知っていたならば、あなたが飛びついてくるはずですねという、ちょっとまどろっこしいというか変わった話し方をしているわけなんですけども、その2つのことですね。神様のプレゼントをこのイエスという方が持ってきたというわけですね。こんなにいいもの持ってきたんだけどなとですね。そして、私、このイエスという方が、このイエスという方がどんな方なのか、このことを知らないから飛びついてこないっていうわけですね。で、この私たち今も同じようでありまして、大勢の方はこの神様の大きなこの驚くべきプレゼントを知らない。そしてもう一つは、このプレゼントを持ってきたイエスという方がどんなすごい方なのか知らないので、全然反応がないと言いましょうか、飛びついてこない。で、これを知っていたら、もうこのあなたの方からとその、求めるはずですとですね。で、このいろいろ話してくださるわけですね。で、いろいろ聞いていますうちに、この女の人はだんだん欲しくなってきました。で、15節見ますと、彼女はイエスに言った。主よ、私が乾くことのないようにここに汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。ここまでちょっと待っておられたようですね。イエスという方が自分の方から、そんなにいいものがあるなら私は欲しいですと手をこの出す、その瞬間を待っておられたということですね。で、何がそんなにすごいのかなということがこの聖書には書いてあります。まずはこの神の賜物ですね、これがどんなにすごいものなのか、これはこのイエスという方以外によっては手に入れることができない、このイエスという方だけにしかこの神のプレゼントはない。このすごい神のプレゼントはこのイエスという方だけにあるということでありまして、このずっと後ろの今度はヨハネ第1の手紙というのがありますけれども、もう本当に聖書の後ろの方のそこにこういうことが書いてあります。ヨハネ第1の手紙の3章の1節、これはイエスという方を信じた 一人一人このプレゼントを受け取った人に向けて語られていますけれども、私たちこの受け取った信じたものですねが神の子供と呼ばれるために、御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。ここでどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかと書いてあります。考えられないような、まあ、大きなプレゼントということですね。これが聖書に良い知らせ、ということで書かれてあります。私たちのためにどんなに素晴らしいものを与えてくださったか、それは、同時に私たちにとって最も必要な、これがなければ本当に、というですね、この最も必要なものでありまして、どうしてもなくてはならない、そのようなものをこの全てのものをお作りになって、この宇宙もですね、そしていろいろな生物生き物ですね、すっごい種類、魚もありますし、そういう仕組みを調べたらもうすごいなっていうのがいっぱいある、そういうものをちゃんとお作りになった方がいらっしゃる。私たち人間の体もそういうちゃんとそういうすごい方が作って、そして一人一人に命を与えてくださってる。しかし私たち人間はみんな神様の前に罪を犯してしまいました。その私たちにとって最も大切なことを用意してくださいました。それがヨハネの福音書の3章の16節、お開きしますと、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ここに神の愛が示されているわけであります。私たちここでは滅びると書いてありますけれども、罪を持ったままですと永遠に苦しむことになります。そしてその終わりは聖書で火の池と書いてあります。もうこの罪というのは恐ろしいものですね。この私たちを永遠の火の池に引きずっていってしまう。ですから簡単に考えてはいけないということですね。まあ、たった一つの罪と言いましょうか、それであってももう永遠に恐ろしいところに私たちを引っ張っていってしまう。その罪は私たちにずっと永遠にくっついて離れない。しかしそれを私たちから取り去ってくださって、解決してくださるために、ここでは神は実にその一人子をお与えになった、この罪の問題を解決するためにはどうしてもこの神の御子、神ご自身である方が人となって私たちのところに来て身代わりとなって死ぬ以外に道はなかったのであります。この私たちが自分で永遠に苦しむかですね、それともこの神様の用意された身代わりである、この神の御子である方を信じるか、どっちかですね。この私たち一人一人はこのお方を信じれば救われることができます。16節の中ほどで、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、これは当然じゃないっていうことですね。神様の前に私たちは当然悪いことをしたので苦しむのは当たり前です。しかし神様は当然じゃないことをしてくださいました。それを聖書では恵みと言っています。当たり前じゃないことですね。私たちの代わりに全然悪いことしてないのに全部身代わりとなって引き受けてくださって、 この方が私たちこの恵み、先ほどのヨハネの4章ですと神様の一方的なプレゼントです。本当は自分で私たち苦しむのが当たり前、自分でやったんだから自分で解決しろ、まあこれは普通のことですね。聖書では報酬とも書いてあります。この当然受けるべきもの、しかし神様の当たり前、神様が当たり前じゃないことをしてくださいました。ご自分の子で一人子を私たちの身代わりとなってあの十字架で死ぬために人として使わせてくださった。この方を、イエスという方を信じるなら、そして一人として滅びることないようにとその方をプレゼントしてくださった。だからこの方を信じれば滅びることありません。どちらかですね、自分で永遠に苦しむか、それとも神様が用意されたこの恵み、神のプレゼントをいただいて、そしてありがとうございますというか、どちらかですね。そしてそれだけでなくて、この御子を信じたものを神様は特別に喜んでくださって永遠の命をプレゼントします、持ちますと。この御子を信じた、その素晴らしいことだとですね、そのことのゆえにこの御子イエス様のおかげで私たちは神様の素晴らしいこの永遠の喜び、永遠の命預かることができるわけです。どんなにこのイエスという方にこの私たちをお作りになった命を与えてくださっている神様に感謝を捧げたらいいかわからないということであります。最後に第二コリントの9章というところの一番最後のところですけれども、15節お読みします。コリント第2の9の15、言葉に表せないほどの賜物のゆえに神に感謝します。言葉に表せないほどの賜物のゆえに神に感謝します。この神の賜物を知り、そして私が誰であるか知っていたならあなたの方で求めたはずですとですね、ここでは言葉に表せないほどの賜物プレゼント、なんていうことを、こんなに素晴らしいプレゼントをこの私のために用意してくださったのでしょうか。そのことを知って、そしてあのサマリアの女の人にくださいと言ってこの手を差し伸ばしてありがとうございますと受け取るときに、この素晴らしいプレゼントはあなたのものとなります。ぜひこの神様の用意してくださった言葉に表せないほどの賜物をぜひご自身のものとしてくださいますよう心からお勧めいたします。今日は以上です。